教えて
友人
ロサンゼルス。
はい、ちょっとずれてるのはね、私画像が多分出てこなくなりました
そうですね、画像がね
孤立した状態になって
ます、ね、はい、今はい、スマホの画面に3人が映った状態で各市、はい、ね、それを見ながら話をしてるんですけど、ラプさんが今消えてるんですよね、
はい、消えてるんです。僕の目の前にはね、知らない女の背中が一つ、なんかいいの
知らない女の人の背中がね誰ですかねそれはね、
いや、わからないんです
ね、
はい、ね、そう、海の流れですね、
はい、まあ、というわけでここからはそのユージーンさんに登場していただきたいと思います。
はい、
はい、
さあ呼んでみましょうかね、はい、ユージーン、
はい、こんにちは、
こんにちは、お願いします、
はい、いえいえ、こちらこそ、
今ここは明らかに ロサンゼルスなわけですよね。
そうですね、まあ、ロサンゼルスの中のロングビーチっていうところですね、うん、
はい、
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 事務所の中ですか。
事務所の中です。
うんうんうん、なんか後ろにいろんな絵が、絵ですか。
そうですね、これ昔からいろいろいろんな人にもらった絵とか写真がずらーっとこう、もう事務所いっぱいに飾っています。
わーすごい、
はい、
素敵ですね。
かっこいいんですよね、
ね、
なんとも、
う
ん、全部の写真をセピア色っていうか、うん、モノトーンに変更して写し替えてるんですよね、友人の写真って。
あ、いや、そんなこと、まあ、そのセクションもありますけど、うん、最近はもう結構、まあ、バラバラでいろんなものが、
ああ、そう、そう
なんだ、ね、ただやはりこの飾り方もね、あんまり意外ところも奥が深くて、うん、やっぱり綺麗に並べないとあんまり見た目は良くないんですよね。だってバランスよく一応時計とかもいろいろバランス、全体的なバランス考えて一応ディスプレイしてるつもりなんですけど、
なんかみんな絵も形が違うじゃないですか、まあ、縦に長いとか横に長いとか、あと時計も丸だし、それをバランスよく並べるのって難しそうな気がします。
難しいの、結構ね、バランス、どんな形のものでもバランスよくこう飾れば意外とパリッと見えるようになるんですよね。
あー、なるほどね。
友人のセンスはいいですからね。
ねえ、
なんで笑ってるのか、僕画像が見えてないんで全然わかんない。
そうかそうか、違います。友人さんいつも電話でね、この画像なしで出演していただいているので、はい、この見ながらっていうのはすごい不思議な感じ、はい、まあ、ラジオ聞きの方はね、いつもと全く変わらない状況ではあると思うんですけど、スタジオ内はね全然違うので不思議な感じです。こう直接お会いしながらっていうの、直接じゃないか、見ながらっていうのはね、うん、はい、
まあ、不思議な感じといえばね、うん、すごいことですよね、うん、ロサンゼルスの状態を画像で見ながら、
はい、
みんなバラバラに話ができて、なおかつ、うん、それがラジオで流れるっていう ね、
そうですね、
時代になりましたよね。
はい、
こんなすごい時代になるんですからね、うん、その新しいコロナウイルスが出てきても不思議じゃないですよね。
そうですね。うん、
まあ、どんどんどんどん新しいものが出てきちゃうんですね。
今日はどうですか、まあ、そんなアメリカの、
はい、
うん、まずはそのコロナウイルス関連のお話、
はい、そうですね、うん、まあ、もう結構ロサンゼルス、まあ、アメリカ全土でコロナちょっと疲れっていうか、どうですかね、今まあ深刻な問題はどんどんどんどん毎日、うん、少しはちょっと落ち着いてきたみたいですけども、はい、でも、この経済の方の打撃ですよね。うん、結局、仕事をなくしてる人が、ものすごく多いですし、うん、で、あと、経済が回ってないので、それに対して不安感とか、まあ、いろんな問題が、まあ、で、まあ、第2波の問題がいろいろ出てきてるみたいで、
うんうんうん、
今後ちょっと不安な要素はいろいろあるんですけども、
うんうん、
街はね、相変わらず何にもこう、今までの毎日こう渋滞があるわけですけど、渋滞もなくて、うんうん、本当に静まり返ってるような毎日がずっと続いてる。
ああ、そうですか、
はい、
うん、
今喋ってるとあんまり危機感を感じないんだよね。
そうですね、まあ まあね、もうこれ 4週間目、こう2ヶ月目に突入してるので、結構、はい、あの結構まあ、あの、どういったんですかね、あの、規制されてる中で、規制、自分、その規制の中でできることをみんなさやりやや探しながらやってる、それで結構慣れてきたような感じもあると思うんですよね。はい、だから、その距離を、人との人との距離を置きながら、うん、またあのちゃんと自分もあのマスクをして、うん、でそれで手袋もして買い物行ったりとか、うん、みんなこういう規制の中での生活に慣れ始めてきてるような感じはしますね。
そうですか。
うん、
なんか以前のお話ではあのアメリカではマスクをしてる人はもういない、はい、マスク文化がないっておっしゃってましたけど、ね、やっぱりそこは変わってきた。
そうです。ロサンゼルス市で結局2週間前にあの全て の, その外出するときに全ての住人に外出するときはマスクをつけなさいというこれオーダーなんですよね。それがあの結局発令されてからみんなマスクしてますよ今。セブンイレブンとかマーケットに行ってマスクなしで入ったら、うん、あの物買えないような状態なんですよ。
そうですか。
そうだからみんなやってます、まあ、
うんうんうん。
友人前の時にね、はい、バイクを作り始めましたなんて話をしてたじゃん、
はい
はい、新しいバイク、
はい
はい、あのね、LINE 上で完成しましたなんていうのを送られてきたんだけど、
はい、
もうあの余暇を使ってそれが完全に出来上がったような状態なんですか。
うん、今ね結局まああの初め、まあ、それもあのバイクを作り始めたっていうのはまあそのこれもコロナに結構関係してあるんですけど、
うんうん、
まあ時間がね少し空いてる時に何かやっぱりやらないとっていうことで、うん、作り始めて、でもう1ヶ月になるんですけど、うん、やっともう出来上がってあっと貼り付けるだけなんですよね。なんでもうほぼ完成の状態なんですよ。で、まあでも実際にできたはいいんですけど外には乗っていけないなっていう感じなので今まだ
やっぱ今は乗っていけない。
うん、やっぱりあのバイクはやっぱ風とね、その僕はまあいろんな人はまあ見解あると思うんですけど、やっぱり風を外でオープンで乗るので、うんうん、やはりいろんなバイキンをいろんなものにこういわゆるバキュームみたいに口にいわゆる空気を吸い込むような感じになりますんで、結局そのこ濃厚接触とかって言ってる場合じゃないんですよ。
そうですね、もう全部その
確かにね。そういう、まあ、局面が僕はそういうふうに思うんですよね。鼻とか、はい、特にオープンのヘルメットしてる、
う
ん、いろんなものを吸い込むので、はい、
うんうん、
あんまり良くないんじゃないかなと思うんです
まあ、あとなんかモラルの問題もあるんでしょうね、こんな時期に。特に友人のバイク見るとあのちょっと自由な感じのバイクじゃないですか。
そうですね、
はい、まあ商用的じゃないっていうかね、うん、なのでなんかちょっと今の時期にあれ乗ってるとどうなんだっていう、
まあ、まあ、
そういう形もあるんじゃないですかね。
あ、そっか、
遊び感覚っていうのがあるので、
うん、
やはりもうこう配慮っていうのはやっぱあるんじゃないですかね。
あ、渋いハールでしたよね。やっぱコンセプトはああいう、うん、何のコンセプトなんですか。
うん、あれはね結局まあチョッパーチョッパーとまあそのバイクはまあいろいろその種類っていうか あるんですけど、まあ一つ言えるのは、うん、まあ、チョッパーなんですけど大きく分けて、まあ、リジットと普通のクルージングのバイクという、リジットっていうのは、後ろにサスペンションがないバイクなんですよね。
うん、はいはい、
サスペンションがない。で昔はあれがスタイルだったんですよ。昔はリアにサスペンションがなくて鉄のしなりだけで、その振動を吸収してたんですけども、うん、今日写真を送ったのはそのリジットっていうそのサスペンションがない、バイク。まあ、もちろん振動は伝わってくるんですけど、うん、ただ見た目がやはり全然かっこいいと、
うんうん
うん、いうのが、まあまあ、どういったんですかね、まあ、スタイルだと思うんですよね。いわゆるリジットっていう、いわゆるリジットっていうのはその硬いっていうか、そういう意味なんですけども、そういう、うん、バイクなんですよね。で、元になってるそのエンジンの本体はハーレー・ダビッドソンの、はい、
うんうんうん、あれはヴィンテージの感じをさらに あのそのまま乗ってるようなこう感じにわざと仕上げてるわけですよね。
うう本当に錆びちゃ
ってる、本当に錆びちゃってるわけじゃないですね。ただのボロボロっていうのなく、ボロボロ感を出してるわけですよね。
いや、うん、一応ね、まあ、あの鉄なので、まあ、ちょっと置いとくと、まあ、錆びるんですよね。で鉄はむき出しになるとやっぱ錆びてくるので、うん、まあ、僕の場合はもうそのままむき出しのままで、でまたその錆びが出たらその上からコーティングして錆びを残して、わざわざ錆び感を出して乗って
たりとかするんですよね。
やっぱそういう感じが最近ね、あのアメリカが発信でだんだんだんだん日本にも伝わってきてて。
あ、そうなんだ。
そうなんです。あのわざと、わざとそのどこに錆びがある感があって、うん、ここに錆びがあっちゃいけないところと錆びがなきゃいけないところがあるらしいんですよ。あ、
そうなん、どこでもいいわけじゃないんですね。錆びは。や
っぱ2があれするにはこの錆びがある感がこういいなとか、なんかその
錆びが
あるみたいなんです
よね。
まあ僕のバイクはあの、その錆び感を出そうとは思わなくて、本当は綺麗にしたいんですけど出てきちゃったっていう、
ね。は
い、
あ、ラプさんのバイクは何でしたっけ、CB404
CB404 ですね。
ね、確かにサビがありますね。
そうですか。
これはちょっと、
ちょっとなんかもっと、ちょっとなんかサビ感を出したとか言いたいんですけどね。
サビちゃったって感じ。
そうですね。僕の場合にはなんかただサビてるっていう感じですよね。
そう、
はい、
そうです、ね。
そう、まあちょっとそこはちょっと違うんですね。まあ、やっぱ人が見ても、うん、あ、錆び感を出してるなっていうのと錆びちゃったっていうのは分かるっていうのがすごい。分かりますよね、やっぱね。ね、
そうそう。ね、へ、
まあ、どっちかっていうと錆びちゃったの方に行きたくなかったですけどもね。最初に錆び感出したっていうのはそれ前だったと思うんですけど。
まあ
ね。
はい。あの、ユージンさん、
まあそんなに、
うんうん、
はい、
何でしょう。バイクも扱ってるんでしたっけ。ユージンさんはバイクの販売もしてるんでしたっけ。
あ、一応ね、バイクの販売の、ライセンスを持ってるんです。
あ、
で、
そうなんですね。あ
の、はい、車もそうなんですけども、はい、ただ国内はあのまだほとんどあのそういう、まあ、ちょっと手が回らないのでやってません、うんうん、ただ販売許可証は持ってます。
あ、そうですか。
そうなの。今ちょっとね、
うんうんうん、
あの2人で新しいセンセーショナルなこう、このちょっと友人の感性をいただいて、日本でこれにもう一つカフェレーサーっていうスタイルがあるんですよ。安藤、
カフェレーサー、
カフェレーサー、
はい、
ちょっと写真で送っといたと思うけど LINE で。
え、どこですか。
ちょっとレースっぽい、
はい、
あの一人乗りの前屈姿勢で乗るタイプの、スタイルにするカフェレーサータイプっていうのがあって、
はい、
これをちょっと、
あ、はい、
うん、まあ、日本のファッションと2つ合わせ持ってやらしたいなと、う
んうんう
ん、
へ
え、うん、まあ、こんなふうに思ってるんですけど ね、
いいね、うん、かっこいい、
あのかっこいいと思うんですよ、うん、
はい、ね、
でやっぱここに好きな方もいらっしゃって、うん、なかなかそのカフェレーサーでみんなツーリングしてる方っていらっしゃらないじゃないですか、日本で、
うん、見ないですよね、
割と見ないですよね、うん、まあ、いるかもしれないんですけども、はい、割と目に来ない
で、うんうん、
まあ、ここが、このコロナウイルスで、
うん、
何かを見つけ出す一つの、ね、模索してる中の一つじゃないかなと。バイクのカフェレーサーです、
うん、
ホンダのちょっと古いバイクを使ってカフェレーサースタイルに持ってくる、まあ、逆車と、
はい、
バイクバージョン、
うんうん、
まあ、この辺に行きたいなっていう話を、ね、してるんですけどもね。
そうなんですね。
本当でしたら現物を見て打ち合わせにって言って、
うん、
すぐにアメリカに行きたいところなんですけども、
う
ん、
まあ、今ね、そういうわけにはいきませんからね。
そうですね、向こうに入れないのでね、
うんうん、
画像を見てああじゃないこうじゃないやってるわけなんですけどね。
いや、でも楽しみですね、これは。
そうですね、うん、この2台のバイクを見たら、うん、なんかちょっと友人の感性をもらったら、なんか日本で、うん、あ、いいんじゃないっていうようなもののマッチングがあるように感じません。
はい、感じます、
ね、やっぱね、まあ、彼は見た目とか見た目よかセンスがいいんですよ。
見た目よかっていうのは失礼。
いや
友人さんセンスいいと思いますよ。このあの写真というか、その壁に飾ってる絵とかの、ね、ね、飾り方とかね、うん、
僕の事務所ケチンケチンに言ってましたもんね。僕のレーシングスーツを なんて言ってましたっけ、あなたね。
作業着がか、ね、干してあるのかなと思って、
ね、もうしかも干してあるわけじゃないですからね。
日よけだったんですよね。
あ、無造作に飾ってる、
無造作に飾ってあったんだ。 日よけでもなく、
何かと、まあ、でも位置がこう微妙に大事なわけですよ。
はい、うん、そう、まあ、そうですか。
言ってみましたけど、
ね、はい、
はい、ね、まあ、日よけなので。
ね、わ、でもあのアメリカ、ちょっとまたバイクからコロナの話に戻っちゃいますけれども、はい、このコロナ疲れっていうような、ね、はい、あの話もありましたけど、はい、そんな中で皆さんがね、でもその中でもできることをこう見つけているというようなお話もあって、日本はまたちょっとアメリカよりも少しそこが遅れてというんでしょうか、これからそのコロナ疲れっていうのもまたさらに来るのかなっていう気もするんですけれどもね。
はい、はい、
ね、なんか、
はい、まあ、これからも、まあ、ちょっとアメリカっていうのは国が大きいですので、うん、あの、まあ、ロイターさん、日本みたいにこう、まあ、こういろんなものがパンパンパンとこう、あの国がこう政策を出したらこうすぐそれが結果に出てくるような感じじゃないんですよね。やっぱりちょっと時間がかかる、こうじわじわじわじわ来るような感じなので、
はい、
今やっとコロナも、少しどういったんですかね、うん、まあ、その感染数がだいぶ落ち着いてきたので、うんうん、でずっと規制をしているので、だいぶ今後あと2週間ぐらいはだいぶ良くなってくるんじゃないかなっていう感じがすると思うんです。
はい、
それでも僕のイメージ的にはもうそろそろこう社会をオープンにしないと、うん、結構いろんなところでこういろんな問題が出るんじゃないかなっていう感じは、うんうんうん、みんなアメリカ市民は薄々そういうのは感じてるんじゃないかなっていう感じはしますけどね。
そうですか。
ただ政府の対応は早くて、もうアメリカでは皆さんのところに給付金っていうのが行き渡ってるんですよね。
そうなんだ。
ね、やっと、はい、もうそろそろ、まあ、僕のところにももうそろそろ来るんじゃないかな。
僕のところにも。
はい、おいくらぐらいもらえるんですか。
はい、何でしょうか。
おいくらぐらいもらえるんですか、アメリカは。
それね、あの一律あの、まあ、いろんな、まあ、あのサポートプランがあるんですけども、あのいわゆる一般の家庭に、給付されるのは、まあ、スティミュレスチェックっていうの1200ドルなんですね。で、それで、1世帯、例えば結婚されてる方は2400ドル、1世帯につき2400ドル、うん、それはあの、入ってきます。それプラス、はい、アメリカっていうのはほとんどあのスモールビジネスっていうか、ちっちゃい、どういったんですか、その商売やられてる方、が多いんですよね。そういう商売がアメリカの経済を支えているというふうに言われているので、あのスモールビジネス、を やられている方にもそのいろんな形でサポート あのプログラムがあるんですよね。
あ、まあ、じゃあ、はい、日本円でいうと一般家庭に約13万円ぐらい、
なんだろう、はい、そういうことです。
なるほどね。
それプラス、うん、まあ、レストランとかいろんな商売やってる方は、従業員のお給料を保証しましょうというようなプログラムですよね。それで、3ヶ月間とか、そういうことをやってますよね。
わか
りました。ラプさん、ラプさん、
はい、
消えちゃいましたけど、はい、大丈夫ですか？
なんか疲れてます。
大丈夫ですか？
コロナ疲れてるから。
コロナ疲れですか？
いや僕一人だけが画像がないので、うん、タイミングがまるで使う、ね、
はい、入りにくいっていうことですね。
どこで消えてるのか、どこで何が起きてるのか、全然わからない。
あ、そうかそうかそうか。
はい、このコロナはね、結局まあ、僕も友人とも話したりとかするんですけど、うん、結局みんなその何をしていいか分かんないということで、精神的に結構どういったんですかね、こうちょっとこう、まあ、うつではないですけども、うん、ちょっと落ち込んだりとかしてる人って多いんですよね。
それはありますよね。
うん、どうしたらいいか分かんないっていう、なんでやはりまあ、家にいるのもいいんですけども、うん、でもやはりその自分で、まあ、防御しながら公園に行ったりとか、うん、まあ、いろいろそういうことは規制されてないですので、
はい、
まあ、いろいろ自分なりにこう工夫してストレスを発散するのを考えないとなかなか難しいですよね。
そうですね。
そうですね。
わかりました。とここまでお話を伺ってきましたけれども、時間がそろそろという感じになってきまして、はい、あっという間に、はい、はい、また来月あたりですかね、この状況もきっと変わってると思いますので、ユージンさんまたお話ね、はい、伺えたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
じゃあ失礼します。
はい、あ、待って、ユージンさん、はい、リクエスト曲いただいてますので、はい、曲紹介をお願いします。
は
い、
あ、 はい、曲名は All Around Me で、これ日本のアーティストのチャーさんで、まあ、僕が、アメリカ来る前にバイトをしてた時によく流れてた曲なんですよ、音楽で、はい、
うんうん、
でチャーのさんの中のヒット曲でもこの曲は僕大好きなので、まあ、ぜひたまに僕もこっちでよく聴くんですけども、はい、いい曲なので、
はい、
よろしく聞いてください、
はい、ではお届けします。